今朝皆さんと共に見ていきたい御言葉、それは詩編の29編です。今日は母の日だったので少し母の日のものにしようかなとも思いましたけれども、でもこの箇所を学べば学ぶほど皆さんにとって非常に大切なことが書かれていたので今日はここにしたいと思います。聖書をお持ちの方は詩編の29編をお開きください。ここを通して今日はタイトルにもあるように嵐の中に輝く主の栄光について考えていきたいと思います。ではまずいつものように御言葉をお読みしますので御言葉を見てください。詩編29編ダビデの賛歌。力ある者の子らよ主に帰せよ、栄光と力とを主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く、誠に主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子牛のように跳ねさせる、レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる、主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮ですべてのものが栄光という。主は大洪水の時に御座に着かれた、誠に主は常しえに王として御座についておられる。主はご自分の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。皆さんはデイビッド・ホットリーという人物の名を聞いたことがあるでしょうか。多くの方はご存知ではないかとかもしれませんけれども、彼はストームチェイサー、日本語で嵐の追跡者の先駆者として父としてアメリカで活躍し、世界で最も長く竜巻を追った人物としてギネスにも認定されています。現在はもうその働きから退いてはいますけれども、1956年高校を卒業したばかりのホットリーは竜巻の魅力に魅せられ、それから約半世紀にもわたって200以上の竜巻を調査しました。実にそのために移動した距離はおよそ120万キロ以上とされています。考えられます？皆さん、120万キロです。地球一周が約4万キロと言われているわけで、彼は地球を30周するほどの距離をただ嵐を求めて車を走らせ続けてたわけです。もちろん容易に想像できますけれども、竜巻を追うということには常に命の危険が伴いました。実際に5日前にも3人のアメリカの大学生が竜巻を追った結果事故で亡くなったというニュースがありました。しかしそんな大きな危険を顧みずに、ホッドリーは熱心に自分の生涯すべてを捧げて激しい嵐を追い求めて追い続けていたわけです。一体どうして彼はそんなリスクを冒してまで竜巻を求めたのでしょうか。何が彼をそこまで駆り立てていたのでしょうか。その理由についてある時彼はこんな言葉を残していました。私にとってそれは嵐そのものの完全な美しさです。嵐の構造そのものが畏敬の念を抱かせるのです。嵐に対する畏敬の念、それが彼を動機づけていたものでした。でもどうでしょう。実際に私たちは大きな竜巻を見ることはないにしても、私たちも大きな嵐や台風などを前にして同じような思いを抱いたことはないでしょうか。突然のように真っ暗に染まる空、激しく吹き荒れるそんな風、バケツをひっくり返したかのように降り注ぐ雨、ゴロゴロと大きな音を立てて光る雷、そんな光景を目にして耳にして言われもない恐れを抱いたり、 その美しさや力強さに心を奪われたりすること、そんな経験をしたことはないでしょうか。嵐のあまりの壮大さを前にして、人には到底太刀打ちすることなどできないと自分の小ささや力のなさというものを覚えたことはないでしょうか。専門家ではなかったとしても、嵐に対して畏敬の念を抱いたことはないでしょうか。今回私たちが見るこの詩篇の29編を記したダビデは、まさにその思いを心の内に覚えていました。彼は自分の目の前を通り過ぎていく激しい嵐の力強さや美しさに驚愕して心を打たれ、その様子をここに記していたわけです。でも彼はここでただ嵐に心を止めていたのではありませんでした。彼はその嵐の背後におられる存在、嵐よりはるかに勝って力ある存在に心を向けていたわけです。そしてそれこそが栄光にあふれた神様でした。この詩篇を最初に読んだ時に皆さんもすぐに気づかれたかと思いますが、ダビデはこの詩篇で同じ言葉を何度も何度も用いていました。例えばたったこの11節の御言葉の中に、神様の個人的な名であるヤハウェイ、太文字の主が18回も出てきてました。ほとんど全ての行に、全ての節に、全ての文にこの主という言葉が使われているわけです。またそれだけでなく、特に3節から9節のところを見れば、その間には主の声という表現が7回にもわたって用いられていました。またそれに加えて栄光というこの言葉も全体を通して4回も出てきていました。主って、主の声って、そして栄光って。ダビデが何に焦点を置いていたかはもう言うまでもありません。彼は最初から最後まで偉大な神様にだけただ目を向けていました。激しい嵐にではなく、その嵐の中で輝く主の栄光を目の当たりにしていたわけです。そしてその主の栄光を覚え、心の底から褒めたたえていました。他の誰にも比べることなどできない、嵐でさえも支配されている、ありえないほどの力強さを備えた、そんな主権者なる神様、その方に向かってただ礼拝を捧げていたわけです。特にダビデはこの詩篇を通して、嵐の中に輝く栄光にあふれた主の3つの姿を描いていました。嵐の中で輝く栄光にあふれた主の3つの姿です。一つ一つこれからそれを皆さんと共に見ていきたいと思います。そしてそれを見ていく中で、ぜひ皆さん今一度自分のこととして考えてみてください。この世界のすべてを支配されておられる神様、この神様がどれほど偉大で力あるお方なのか、聖書が明らかにしているその神様の姿を果たして自分は正しく覚えているのかどうか、そしてそんな栄光に満ちた神様に対して、果たして自分はふさわしい褒め歌を捧げながら日々を生きているだろうかって。この御言葉が神様に対する皆さんの信頼をますます強めるだけでなく、励ましと喜びになることを心から祈っています。では早速ですけれども、一つ目の姿が一節から二節のところに記されていました。栄光にあふれた主の一つ目の姿が一節と二節のところに登場しています。一つ目の姿は天で褒めたたえられる栄光の主です。一つ目の姿は天で褒めたたえられる栄光の主です。こう書かれてました。一節、力ある者の子らよ、主に着せよ、栄光と力とを主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せって。ダビデはまず主に着せよという同じ動詞を3回 主にひれ伏せという動詞を一回用いて栄光ある主に対して礼拝を捧げるようにと命じていました。彼は主の前にひれ伏してその栄光を褒めたたえることがいかに重要なことであるかを同じ言葉を繰り返すことによって強調していたわけです。で、ここで主に着せよと、着せるという言葉がありますけれども、これは認めるとか、はっきりと明言するといった意味があります。着せるというのは、認めるとか、はっきりと明言するといった意味があります。じゃあ一体、主に何を着せるのか、主の何を認めるのかって、はっきりとこう書いてました。それは主の栄光と力、皆の栄光でした。それを主に着せなさい。言い換えればダビデは神様が栄光に満ちた最高のお方であること、すべてをご自分の意のままにすることのできる強大な力を持ったお方であること、そのことを認めてその偉大さをはっきりと言い表しなさいと、そう述べていたということです。主はその存在そのものが世界のすべてを思いのままに支配することのできる主権者、王の王でした。その栄光にあふれたご性質を認めて、その主が受けるにふさわしい褒め歌を捧げること、そのことが求められていたわけです。またここで主にひれ伏せと、ひれ伏すという言葉も用いられていましたけれども、このひれ伏すというのはひざまずいて服従するという、そんな意味を持っています。ひざまずいて服従するといった意味です。主人の前で自ら自分の身を低くして仕える、そんな召使いのように、清く正しい偉大な王の王であるその主の前にへり下って喜んで服従することが求められていたわけです。ですからここでダビデが求めていたこと、それは栄光の主がどれほど偉大なお方なのかを認めて、その方の前に自らへり下って礼拝を捧げること、それがダビデがここで命令として与えていたことでした。ではちょっとここで立ち止まって考えてみてください。ダビデはその命令を与えてましたけれども、これらの命令をそもそも誰に対して与えていたんでしょう。主に栄光を期してくださいって、その前にひれ伏しなさいって、それを求められていたのは誰だったんでしょう。誰です、皆さん。それは一節の最初に出てきてました。一節の最初にこう出てきてるわけです。力ある者の子らよ、主に着せよって。つまり求められていたのは力ある者の子らにでした。で、この言葉というのは皆さんの聖書の欄外のところにも記されているかと思いますけども、別の言葉で神の子らと訳すこともできます。力ある者の子らというのは神の子らと訳すこともできるわけです。じゃあ皆さん、この力ある者の子ら、神の子らっていうのは一体誰のことを指しているんでしょうか。で、この点に関して多くの聖書中解者たちはこれが御使いたちのことを表しているとそう考えています。御使いたちのことです。どうしてそう言えるのかって、それはこの言葉が聖書の中で用いられた場合、その多くが天の御座を取り囲む天使たちを指して使われていたからでした。例えばヨブの1の6のところを見てみれば、そこには主の前に来て立った御使いたちに対して神の子らと、ここと同じ言葉が用いられている様子を見て取ることができます。ヨブの1の6を見るとこう書いてました。ある日神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも来てその中にいたって。ですからダビデは天にいる御使いたちに対して主に栄光と称賛を着せよと、そんな命令を与えていたわけです。じゃあ皆さん、その場面を少し想像してみてください。天において御座を取り囲むたくさんの御使いたちが 圧倒的な力を持つその主に対して褒め歌を捧げているわけです。で、考えてみれば皆さん、この御使いと呼ばれる存在も聖書を見るときに人々が恐れを抱くような、そんな力のある存在でした。御使いも力ある存在でしたですよね。例えば思い返せば、例えばザカリアやマリアであったり、アラノで羊の番をしていた羊飼いたちであったり、イエス様の墓の番をしていた兵士たちであったり、そんな彼らのもとに御使いが現れたとき、彼らは真っ先にどんな振る舞いをしてました？彼らはみんな不安を覚えて、ひどい恐れに駆られていたわけです。だからこそ御使いはまず彼らに対して、怖がることはありませんって、恐れることはありませんって、そのようにして彼らを励ます必要がありました。ですから御使いたちもそんな力を持った存在だったわけです。で、そんな力ある御使いたちが天で主を取り囲み、この方の素晴らしさを賛美しているわけです。主の偉大な栄光や力というものを認めて、自らへり下って称賛しているわけです。すごい光景だと思いません？そしてその光景がどんなものか、より分かりやすく描いてくれる箇所があります。で、それが詩編の89の6から7のところですけども、詩編の89の6から7を見るとこう書いてました。誠に雲の上では誰が主と並び得ましょう。力ある者の子らの中で誰が主に似ているでしょう。主は生徒たちの集いで大いに恐れられている神、主の周りのすべてのものに勝って恐れられている方ですって。ここでも同じ力ある者の子らという言葉が用いられてました。でもどうです、皆さん、情景を少し思い浮かべることができません？天において王の王である主は、彼を取り囲むすべてのものよりもはるかに勝って優れた存在でした。誰も主と並ぶことのできる存在などそこにはいなかったわけです。その姿を見ただけで人の心に恐れを抱かせたような、そんな御使いたちでさえこの主の圧倒的な力強さの前には、あふれんばかりの栄光の前には、ただこの方にひれ伏して栄光を期することしかできませんでした。ですから皆さん、これがこの世界の主権者であり、すべてのものから称賛と誉れだけを受けるに値する栄光に満ちた王の姿でした。主の姿でした。で、これが主の姿だとすれば、皆さんどうでしょう。果たして私たちはこの偉大な神様に対して普段どんな態度で、どのような礼拝を捧げているでしょうか。先週1週間のそれぞれの歩みを振り返ってみてください。職場や家庭にあって、主の偉大さをどのようにして覚えていたでしょうか。周りに誰もいない自分一人の時は、どんなふうに主を仰ぎ見ようとしていたでしょうか。果たして私たちの心は神様の圧倒的な力強さを、他の何者にも比べることのできないそのご性質を、私たちは覚えていたでしょうか。知恵や力であったり、栄光であったり、誉れであったり、そういったものが神様だけのものであるんだということを心から認めていたでしょうか。どうでしょう。私たちは自らの意思を持って、この神様の前にへり下って、この方に喜んで従おうとしていたでしょうか。主権者なる神様を自分の王として仕えていたでしょうか。それともまるで自分自身が王のように振る舞っていたでしょうか。ダビデはこの詩編を通して、ただひたすら主に栄光を期し、この方を礼拝することを求めていました。これまでに見てきた詩編とは異なって、彼は主に何かを求めようとはここでは一切してませんでした。もちろん 神様に何かを求めて祈ること自体が間違っているわけではありません。でもどうでしょう、一体私たちはいつ最後にこのダビデのように主の偉大な姿を覚えて、ただその主の姿に感謝と喜びだけを捧げたでしょうか。ただ栄光にあふれた主が受けるにふさわしい礼拝を捧げるということ、それがここで問われていたことでした。さてここまで一節二節と御言葉を見てきて、ある人はもしかしたらこんな疑問を抱いているかもしれません。一体なぜダビデは天の御使いたちに対して神様を礼拝するようにと命じたんだろうって思いませんでした？だって考えてみてください。神様を礼拝するということはもうすでに彼らがやってることではありません。彼らはそもそも神様を礼拝するというその目的のために神様によって作られた存在ではありません。じゃあ一体なぜそんな彼らに対してダビデは主に栄光を着せよと口にしたんでしょう。それは皆さんすごく大切なことでした。それは偉大な神様を前にしてダビデは自分の捧げる賛美がこの方の栄光を褒めたたえるのには不十分なものであると悟っていたからでした。ダビデは自分が捧げる賛美が褒め歌がこの方の栄光を表すのには褒めたたえるのには不十分なものなんだと悟ってたわけです。いやもっと言えば彼は自分が目撃したある光景を前にしたときに自分自身にはその素晴らしさにふさわしい礼拝を捧げることなんて到底できないとそう感じました。自分は不十分だと思ったわけです。だから彼は自分だけではなくて天にいる御使いたちと一緒になって主を讃えようとしたわけです。じゃあ皆さん一体どんな光景をダビデは目の当たりにしたと思います？彼はどんな光景を見たときに自分の不十分さを覚えたんでしょう。続きの3節から9節にその光景が記されていました。ダビデが目撃したもの、それこそが嵐の中で褒めたたえられる栄光の主の姿でした。そして皆さんそれが2つ目の主の姿になります。2つ目の姿は嵐の中で褒めたたえられる栄光の主です。嵐の中で褒めたたえられる栄光の主です。でダビデはこの3節から9節のところを通して主の偉大な力、特に自然界さえも思うままに支配する全能なる主権者の姿を明白に記していました。すべての事柄に対して絶対的な権威を持つこの神様は天においてだけでなく地上においても、たとえ荒れ狂う巨大な嵐の中にあっても変わることなくその栄光というものを明らかにされていたわけです。どういうことなのか、3節から続いてました。皆さん見てください。3節からこうあります。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子牛のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。ってでここでダビデは嵐が誕生するその場面から、嵐がイスラエル北部から次第に南へと下っていき、そして山を越えて荒野で途絶えている様子を順番に描いていました。でまるで嵐の追跡者のように彼はその嵐の動向というものを熱心に追ってたわけです。 少し詳しく見ましょう。まず3節から4節のところでダビデは嵐が誕生するその様子を描いていました。3節見たときにこんな言葉が出てきています。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいますって。水の上にって、大水の上にと水というものが出てきてました。でここで特に大水という言葉が出てきてましたけれども、これは当時その地域の人々が知ってる中で最大の海であった地中海のことを指していました。地中海のことを指してました。そしてそんな地中海の水の上に雲が集まり始めて大きな嵐へと変わろうと力をつけ始めていたわけです。風が吹き荒れ、雷鳴が轟き、波は荒れ狂い、そこには混沌というものが広がり始めていました。しかしそんな状況でさえもその状況を支配しているものがありました。それが何かって、それが主の声でした。ダビデは3節の頭のところでこんなことを言ってました。主の声は水の上にありって、人には制御することのできないようなそんな荒れ狂う海の上にも水の上にも主の声というものが存在していたわけです。そしてそんな海の上で聞かれたものというのが何だったかって、それは栄光の神様の力強い威厳のある声、その神様が響かせる雷鳴でした。ダビデは嵐がどんどんどんどんと水の上で激しくなっていくのを見ながら、その中で何度も何度も稲妻というものが走るのを目にし、鳴り響く雷の音に耳を傾けていたわけです。彼にとってそれはまるで嵐の中で神様が雄弁に語っておられるかのように感じるものでした。嵐が誕生するその時にも存在していた主の声、水の上で雲や風を集められていたのは力ある神様でした。3節から4節のところで嵐が誕生する姿、水の上に雲が集まって嵐ができる姿を描いたダビデは、次の場面で今度はその誕生した嵐が地上へと上陸していく様子を描いています。次の場面が5節から7節のところに記されていました。5節から7節のところを皆さん見てみると、こんなふうに書いてます。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子牛のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のようにって。さっき見ました地中海で生まれた破壊的な嵐というものは地上へと上陸し、そしてレバノンにやってきたわけです。でこのレバノンというのは地図で後で見てくだされば分かりやすいですけれども、イスラエルの北部に位置するその場所でした。ですから地中海でできた嵐というものはそのままイスラエルの北部のレバノンのところに移動してきたわけです。でここでこの5節6節のところで注目してほしい言葉が2つあります。で1つはここの5節の後半に出てきてたレバノンの杉の木という言葉、そしてもう1つは6節の後半に出てきていたシルヨンという言葉です。レバノンの杉の木とシルヨンと呼ばれる、これは山のことです。パウロはこのようにして自然界の様子をここで描いていました。特にレバノンの杉の木とシルヨンの山の姿をここで描いているわけです。でも一体ダビデはこれらの自然界のものに触れることで何を伝えようとしたんでしょうか。これは非常に大切なことでした。で、どういうことかって、まずここで用いられていたレバノンの杉の木というのはその大きさと壮大さで世界的に有名なものとして扱われていました。レバノンの杉の木というのは大きさで有名だったわけです。で実際にその木というのはすごく大きなもので、この杉の高さっていうのは約40メートルほど、つまり皆さん14階建ての建物の高さぐらいになる、そんな非常に巨大な樹木でした。 そしてそんな巨大な樹木であったからこそ、巨大さゆえにかつては神殿の柱をに対して神殿の柱に用いられたりすることなどもありました。この木というのはこの当時において強さであったり威厳であったり力であったり、そういったものを象徴するものとして人々の間で扱われていたわけです。ですからレバノンの杉の木といったときに、それは力の象徴でした。でも皆さん、このレバノンの杉の木がここではどうなりました？ここではいとも簡単に嵐によって引き裂かれ、打ち砕かれてしまうわけです。この木っていうのは、私たちが台風の時なんかにニュースで見かける暴風に煽られて折れ曲がっているような細いヤシの木ではありませんでした。この木っていうのは容易に折れることなんてない、頑丈で揺るぐことのない力強いものだったわけです。しかしそんな頑丈なものでさえ、主の嵐の前には、主の力強い声の前には耐えることなんてできませんでした。そしてもう一つ、シルヨンという言葉がありましたけれども、このシルヨンというのは別名でヘルモン山とも呼ばれる巨大な山脈のことを指していました。ヘルモン山と呼ばれる巨大な山脈のことを指すわけです。どうやってそういうふうに読むのかというのは、新命記の3章の9節などを見てみれば見て取ることができます。でヘルモン山というのをここに出したのも大切でした。なぜかというと、これもこの地域において最高峰の山であり、その巨大さから力であったり強さであったり安定の象徴的存在として扱われるものだったわけです。ですからこのヘルモン山というものを見たときに、人々は力を覚えました。その姿に安定というものを見出しました。でもそんなものがどうなってたかって、そんなそびえ立つ巨大な山でさえも主の嵐を前にしたらすぐに揺らいでしまったわけです。6節の最後に書いてました。レバノンとシルヨンを若い野牛のように、その前も見たれば跳ねさせるって。どんなに安定していると考えられるものでも、主の声によってまるで野生の動物が跳ね回るかのようにたちまちに揺らいで揺れ動いてしまうというわけです。ですからダビデはここでこれら2つの言葉を用いてあることを言わんとしてました。そして言わんとしたことは明白でした。驚くほど巨大で力強く安定しているような、そんなものであったとしても、偉大な主の声の前には、激しい嵐の前にはなすすべなど一つもありなかったんだって。どんなものでさえも神様の前には些細なものに過ぎなかったんだって。それがレバノンの杉の木とシルヨンというそのものを用いてダビデが伝えたかったことでした。嵐は地中海からレバノンに通り、その嵐の中で雷鳴は続けて、まるで火の炎のようになり続けていました。全能なる神様はその中におられたわけです。これだけの力を持った嵐でさえも、この方は全て支配されているお方でした。そしてまた場面が移り変わって、今度は8節から9節のところでダビデは新しい情景を描いていました。今度はどんな情景かって、海上で誕生してレバノンへと来て、そしてレバノンを通り過ぎた嵐は次第に南下して進んで、カデシュの荒野へとたどり着くわけです。このカデシュの荒野がどこにあるのかも、後で皆さん地図を見てみてください。そしてそのカデシュの荒野へと到達した嵐はそこで途絶えていました。 でもダビデがここで言わんとしたことも結局のところ変わりはありませんでした。この部分で表されていることも主の声というものが相変わらず圧倒的な力を持っているんだということだったわけです。8節のところを皆さん見てみるとこのように書いてました。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ大森林を裸にするって、ここで主の声は目近に海の苦しみをさせというふうに訳されていたと思いますけれども、この部分を原文そのままにもう少しだけ分かりやすく訳すと、ここは主の声は目近に子を産ませるというふうに言うこともできます。主の声は目近に子を産ませるということもできます。でどういうことなのかって、ちょっとこの場面を想像してみてください。お腹に子供を抱えた、子を抱えた目近がいるわけです。そしてその目近は自分自身の目の前で神様の主の嵐が、激しい嵐が通り過ぎていくのを目の当たりにします。その嵐が、その主の声があまりにも恐れを抱かせるものであるからこそ、目近はお腹にいる子を早産してしまいそうになるというわけです。あまりにもその光景が恐ろしいものであったからこそ、動物たちも子を早産してしまいそうになるんだって。ですから皆さん、3節から9節の中でダビデが何を言わんとしたのかって、それは繰り返し繰り返しこの嵐というものがいかに強烈なものかということでした。自然界のものをいろいろ取り上げていたものもいたことも、自然界に多くの影響というものをこの嵐というものがもたらしていたんだって、果てしのない力をこれの嵐が持っていたんだということをダビデは言わんとしたわけです。こうしてダビデはその激しい嵐の姿を3節から9節を通して事細かく描写していました。でも皆さん、一体何の目的で彼はここまで詳しく記していたんでしょうか。一体どうして彼はこの特に3節から9節のところで7回にもわたって主の声という言葉を繰り返し用いてたんでしょうか。それはダビデが重要な真理というものを教えるためでした。その真理とは何かって、それはこの力強い激しい嵐は他の誰でもない主ご自身によって生み出され導かれていたということです。3節見たとき皆さんそうでしたよね。3節の頭は何が書かれてたかって、主の声は水の上にありって、嵐が誕生したとこにおられたのは主でした。主がその嵐を生み出されたわけです。そしてレバノンに行ったときもそこには主の声が絶えず聞こえてました。そしてカデシュの荒野に到達するときもそこには主の声があったわけです。巨大な樹木をなぎ倒し、そびえ立つ山を容易に揺るがすほどの、そんな嵐を統治する力を、この全能なる神様は確かに持っておられるということです。これほどまでに大きな影響をもたらすことができたこの巨大な嵐を、最初から最後まで完全に支配されていたのは、主の声でした。世界の主権者なる圧倒的な力を持った神様だけがこんな見業をなすことができたわけです。その姿をダビデは目の当たりにしました。自然界を一変させるような、そんな嵐を彼は目の当たりにするわけです。神様の偉大さというもの、神様の偉大な力というものを目の当たりにしました。そしてそのものを目の当たりにしたからこそ、それにふさわしい態度を、応答をするわけです。一体それにふさわしい応答とは何なんでしょうか。どんな態度を私たちは示すべきなんでしょうか。それが9節の最後のところにこう記されていました。9節の最後のところで、その宮で全てのものが栄光と言って、 何て書いてました？すべてのものが栄光と言うって。偉大な神様の力を目の当たりにしたときに、私たちに取れるたった一つのふさわしい応答は、この方に栄光を期することだけでした。一節二節を考えた時も、一節二節で天にいる御使いたちが主の栄光を褒めたたえる様子がそこに記されていました。そして三節から九節のところを見た時に、嵐の中に働くその主の偉大な力を目の当たりにした時に、地上の者たちもこの方の栄光をただ褒めたたえていたわけです。天においても地においても、神様の偉大な力を目の当たりにした者にふさわしい応答は、ただこの方の前にひれ伏して、この方にふさわしい賛美を礼拝を捧げることでした。もちろん私たち一人一人も同じです。嵐をも支配されている神様の主権を覚えるときに、私たちにとって唯一ふさわしい応答は、その神様の栄光を認めて、この方の前にへり下って礼拝を捧げることになるわけです。だとすればどうでしょう。果たして私たちはそんな主権者なる御力を覚えて、この方にふさわしい賛美を捧げながら生きているでしょうか。果たして私たちの考えている神様のその姿は、御言葉が教えている姿と同じでしょうか。それとも何か私たちは神様が小さい存在として、何かしら力に限りがあるような存在として私たちは見ているでしょうか。詩編29編が私たちに教えてくれること、それは、この神様は人間の手には絶対に手に負えない、その自然の力でさえもそのすべてのものを支配されておられるということです。そしてそれが真理だとしたら、果たして皆さん、私たちはどんなふうにこの主に日々信頼して歩んでいこうとされるでしょうか。もしこの中にイエス・キリストをまだご自分の救い主として信じ受け入れていない方がおられるのであれば、よく考えてみてください。今あなたが逆らって生きている神様は、今日の詩編を通して見てきたこの圧倒的な力を持った偉大な神様だということです。すべてを支配されている全能なる王の王であるお方を、今あなたは拒んでいるということです。御言葉ははっきりと、神様の永遠の力や神性というもの、それが世界の創造された時からこの方、被造物を通して明らかにされていると、そう教えていました。今日私たちが見たこの詩編も、嵐や雷のうちを見るときに、そこに私たちは神様の存在を見て取ることができるというわけです。しかし、生まれながらの私たちはみんなこの真理を自らの意思で拒んで、神様を受け入れようとはしませんでした。私たちはみんなこの神様によって作られたにもかかわらず、この方に従うことよりも自分の思いのままを生きることを望んでいたわけです。だからこそ、本来であれば私たちはみんなその罪ゆえに、聖なる神様の、この偉大な力を持った神様の正しい裁きを受けて、永遠の地獄で裁かれて当然の存在でした。ローマの1章の18節から19節でもこんなふうに記されています。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。それや神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神様がおられるということ、それは自然界を通して明らかなんだと言われていました。そして明らかなものに対して、意思を持って自ら拒むのであれば、この偉大な神様は必ずそれにふさわしい報いを与えられると、そう言われています。それが御言葉が教えていたことでした。でもそこで話は終わりでもありませんでした。 そこには喜びが希望がありました。今から約2000年前にイエス・キリストが救い主としてダビデの町ベツレヘムの馬小屋にお生まれになりました。神の御子が人としてこの地上に来られたわけです。この世界に誕生された救い主イエス・キリストは完全な人であり、また完全な神であるお方でした。だからこそその生涯において一度も罪を犯すことなんてなかったわけです。キリストは神様であるからこそ罪を犯すこともなければ、その歩みのうちに一つの誤りをも見出されることはありませんでした。またそれだけでなく、この方は確かに誠の神様であったからこそ嵐を鎮めるという神様にしかできないことをなされました。思い返せばマタイの8章の24節から26節にこう書いてました。マタイの8の24から26に、すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になったって。イエス様は言葉だけで暴風を投げにされました。確実にこの方は罪に汚れた私たちとは全く異なる存在でした。この方は神様でした、神の御子でした。こんな力を持ったお方がなされたこと、それはご自分を卑しくし死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われたわけです。この方は何の間違いも罪も犯されませんでした。だからこそ死ぬ必要もなければ苦しみを受ける必要もありませんでした。ましてや十字架にかかる必要なんて到底ありませんでした。しかしイエス様が、神の御子が自ら進んで私たちに代わって十字架にかかってくださり、その血を流してくださいました。本来であれば私たちが受けるべきその罪の罰をキリストは背負って、罪に対する神様の怒りに耐え忍んでくださったわけです。神様の怒りは私あなたに注がれるべきものでした。しかしその怒りをキリストが十字架の上で流されてくださいました。神の御子が代わりに死んでくださったからこそ、その犠牲を通して、そしてこの方が3日目によみがえられたからこそ、神様は罪の許しをこの方を信じ受け入れるすべてのものに与えてくださったわけです。これが神様が私たちに示してくださった偉大な愛でした。私たちもよく知っているパウロの言葉にこうあります。ローマ書の5章の8節から9節を見たときに、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、神によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。ですからもしまだこの神様を個人的に知らない方、イエス・キリストを自分の救い主と知らない方がおられるのであれば、どうか今日これまでの自分の罪を悔い改めて、この方を自分の救い主と信じて受け入れてください。どうかこの方が流されたその十字架の血を覚えて、復活を信じて今日からこの主のために歩みを始めてください。神様を愛する者として歩まれている皆さん、いろんなことが日々私たちの周りには確かに起こります。喜ばしいこともあれば、心を悲しませたり不安にさせるようなそんな問題も起こります。だからこそよく覚えることです。私たちが仕えている神様は偉大な力を持った、すべてのことを支配しておられる全能な主権者です。嵐や雷といった自然の力を目の当たりに私たちがするとき、私たちは自分たちの無力さであったり小ささというものを思い知らされることがあります。しかしそれらをすべて支配しておられるお方がおられます。この世界のすべてをご存知であられ、そしてご存知であるだけなく意のままにすることができる、そんな圧倒的な力を持った栄光の王が 栄光の主がおられるわけです。そんな主に対して私たちは全てを委ねて歩んでいくことができるというわけです。素晴らしいと思いません？嵐の中で褒めたたえられる栄光の主、これがダビデの記した2つ目の姿でした。そして最後、栄光にあふれた主の3つ目の姿が残りの10節11節で記されていました。3つ目の姿はご自身の民に力を与えられる栄光の主です。3つ目の姿はご自身の民に力を与えられる栄光の主です。10節から11節を見てください。こう書いてました。主は大洪水の時に御座に着かれた。まことに主は常しえに王として御座についておられる。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。ってダビデはここで大洪水という言葉を用いてました。これを読んである人は思ったかもしれません。あ、この大洪水は3節から9節で見た激しい嵐によってもたらされたものなんじゃないかって。でも実はそうではありません。ここで大洪水というふうに出てきた言葉ですけれども、これはここ以外では唯一創世記の6章から11章にのみ使われています。創世記の6章から11章にのみ使われています。皆さんならご存知だと思いますけど、その箇所ではどんなことが記されてました？ノアの洪水にでした。ノアの洪水について記されてたわけです。つまりダビデはこの詩編を通して、今まで3節から特に9節のところを通して山や木というものを揺れ動かすほどの非常に大きな激しい嵐について触れてきていたわけですけれども、最後にしたことは読者たちの目を歴史上最も大規模で衝撃的な嵐に、大洪水へと向けていたわけです。一体なぜそんなことをしたと思います？なぜ彼は最後にノアの大洪水に人々の目を向けたんでしょう？それは昔も今もどんな規模の嵐であろうとも神様が必ずそれらすべてを支配しておられるということを明らかにするためでした。この3節から9節からで見たこの嵐も、あの世界を滅ぼしたあのノアの洪水でさえも、この神様の見てのうちで起こっていたということです。この方の主権は昔も今も、そしてこれから先も決して変わることはありません。どんな時もどんな規模のものであろうとも、この神様の手に負えないものなんて一つとしてなく、そしていつまでも栄光に輝く王として、全てのことをこの方は統治されているわけです。思いますね、皆さん。ノアの洪水さえも全てを支配されていたのは神様なんだって。そしてこれが私たちにとって最高の知らせを、最高の喜びを私たちに与えてくれます。なぜかって、もう一度皆さん11節見てください。11節にこんな約束が記されてました。11節、主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。ってありえないこと、素晴らしい、ありえないほど素晴らしいことが書いてました。なぜ主が全ての主権者であることが私たちにとって最高なのかって、それは偉大な力を持ったその主が私たちに力を与えてくれるというわけです。嵐を支配するその力を持ったお方が私たちに必要な力を与えてくださるんだと、そう約束してくださってました。また偉大な力を持った主が私たちに平安を、祝福を与えてくださるんだということも記されてました。嵐をご自分の意のままにすることのできるそのお方が、たとえ私たちが苦難の嵐を経験していようとも、その中で必要な平安というものを与えてくださるというわけです。私たちには確かに理解できないことは数多くあります。 しかしそれらすべてのことをご存知であるだけでなく、そのすべてのことを支配されている神様が私たちと共にいて、私たちに必要な力や平安を祝福を与えてくださるんだって。救われて神の子供とされた私たちというのは、全能なるこの神様のうちに固く守られているわけです。イエス様もこんな言葉を語られてました。ヨハネの10章の28のところに、ヨハネの10章の28のところに、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。皆さん、これ誰が言ってたかって、誰が誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんと言ってたかって、それは嵐を沈めることのできたその力あるお方が、いや、もっと言うと罪と死の力に勝利してよみがえられたそのイエス・キリストが、誰も私の手から救われた者たちを奪い去るようなことはありませんというふうに約束してくださったわけです。皆さん、私たちではなくイエス様が私たちのことを守っていてくださるんだって、そしてその守ってくださる力というのは、この世界のすべてを創造され、その世界のすべてのものを支配されていて、すべてのことを統治されている、そんな偉大な力で私たちを守っていてくださるんだって。私たちを罪から救ってくださったその主は、嵐を支配する力を持ったそんなお方でもありました。この方が私たちが最後まで信仰のレースを走り切るために、私たちと共にいて、私たちを守り導いてくださるというわけです。一切限界なんてない、そんな神様の偉大な力によって私たちは支えられているというわけです。だとすれば、皆さん思いません？自分の力に頼って生きていくっていうのがいかに愚かなことかって。この神様の力が、この神様の知恵が私たちと共にいてくださるのであれば、私たちはこの神様の力に頼るべきだと思いません？この方に全てを委ねていくことが幸いなことだと思いません？そして私たちがこんな素晴らしい主の栄光と力を覚えるのであれば、私たちがこの主の素晴らしさを、圧倒的な力を覚えて日々を歩んでいくのであれば、私たちにふさわしい応答はたった一つしかないと、そう思いません？主に着せよって、栄光と力を主に着せよって、皆の栄光を主に着せよって、栄光の主を礼拝する者として、ますます共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる私たちの愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、あなたの偉大な力を覚えるときに、嵐を持つ嵐だけでなく、この世界のすべてのものを完全に統治されているその偉大な力を覚えるときに、私たちはただあなたを見上げ、あなたの前に褒め歌を歌うこと、そのことしかできません。神様、あなたがどれほど偉大なお方なのか、どれほど栄光に輝かしいお方なのかを私たちが覚えるときに、私たちにふさわしい応答はただあなたの前にへり下って、あなたに礼拝を捧げることしかありません。どうか神様、そのあなたに対する思いを私たちの心にますます増し加えてくださいますように。どうか神様、私たち一人一人、弱さや愚かさがあって、こんな素晴らしい主が共にいてくださるということを知っていながらも、自分の力に頼ったり自分の知恵に頼って歩んでしまうことがあります。どうか神様、その愚かさを許してくださいますように。どうか私たち一人一人が、どれほど偉大なお方が共にいてくださるのかということ、そのことを覚えて、その神様のうちに必要な力と助けと平安を見出しながら歩み続けていくことができますように。神様、このような御言葉を通して私たちがあなたを知ることができることを心から感謝いたします。知った私たちがその御言葉を実践していくことができるように、どうか助けて くださいますように。すべてに感謝して、すべてに期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。